それでは、賛美を捧げましょう。ラララララララララララララララララララ。我が内にあるイエスの皆が勝利した。我が内にあるイエスの皆が勝利した。共にいます聖霊を喜び歌え。生けるイエス・キリスト勝利くださった。アメン。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、インマヌエルなる主を褒めたたえます。今日も私たちに御言葉を通して霊の目を開いてくださり、悟りを与えてくださり、私たちの日常生活における適応させていただけますことをありがとうございます。心から聖霊様を待ち望み、また御言葉を待ち望み、イエス様の御名によって祝福して祈ります。アメン。本日のデボーションの箇所は、使徒の働き15章1節から11節でございます。それでは拝読いたします。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われない、と教えていた。そして、パウロやバルナバと彼らとの間に、激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かが、この問題について、人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で、異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかし、パリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃、あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのでです。そして、人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのに、なぜ今あなた方は、私たちの父祖たちも、私たちも追い切れなかった首輝を、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを、私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。アーメン。まとめをお読みします。ユダヤ教パリサイ派から信者になった者が割礼を受けるべきだと主張し、パウロやバルナバとの激しい対立と論争になりました。その解決は、神様が異邦人にも聖霊を注がれたという証にありました。それでは、今の箇所をもう一度読み返しながら、神様が直感的にくださる御声に耳を傾け、それをノートに書き記していきましょう。それでは、分かち合いのできる方から分かち合いお願いします。
はい、私は、まず一つ目に思ったのは、心に留まったのは、二節と七節のところの、その激しい論争が生じた、激しい論争があって、後と書かれているんですけれども、 教会では私は論争は避けるべきだと思っているんですけれども、けれどもこの真理が明らかにされるためにみんなでよく話し合う、この激しい論争になったとしても本当に話し合っていくというのは必要があって起こされていくことなんだなと、またそのようにして歴史の中で真理というのは神様から掲示され、また表されてきたんだなというところに目が止まりました。それともう一つは、本当にこの私たちは必ず11節にあるように主イエスの恵みによって救われたという、もう本当にこれが大前提になくてはいけないんだなっていうところ、まあ多くのこれからこの後も、いろんな論争が出てきますけれども、この一点にしっかりと立つことっていうのがすごく大事になってくるなという、まあ、そのところに目が止まりました。以上です。
はい、私もまずは2節ですね。大きな問題が起こった時にこうそこで争い続けるのではなくて、こう人たちや長老たち、権威がある人たちにしっかり相談しに行くという、この解決の方法がしっかりと本当に落ち着いて冷静に判断してこの解決をしようというふうに思ったんだろうなということを一つ思いました。争い続けるのではなくてきちんとこう相談をしていくというか、そういった解決の方法だなと思いました。それから五節ですね。パリサイ派の者たちの話を聞いていると、やっぱり救われる前の古い自分が大切に握っているものというのは、やはり救われてもなかなか話すことができないことが、まあ、現実にもよくあるなということを思いました。それから10節11節、救いは恵みによるんだと、決して立法によるものではないんだということがここで確認されていることが心に留まりました。以上です。
はい、重なりますけれど、私は一節のところでこのかつての考え、思い、正しいと思っていることというものに縛られて、なかなか抜け出すことができない、そういう姿をここに見ることができました。また3節で異邦人の改宗のことを詳しく話した、詳しく話す、そして人々が納得していくというプロセスが大切かなと思わされました。また4節の激しい論争という言葉ですけれど、4節かな、これは、あ、2節かな、2節7節の激しい論争、対立というものが、それは 悪くないと、そういったことに対する解決は、いろいろ問題が起こる前にリーダーたち、まあここではペテロですけれど、が事前に主から教えられていたから、まあ、解決がこのように速やかにできたんだなと。ですから群れを導くリーダーは先にこのいろんな問題が起こる前に体験しておく必要があるということを教えられました。以上です。それでは御言葉を一つ一つ調べながら、三位一体なる神様がどのようなお方であり、ここからいただく教訓、模範、命令、約束等を調べていきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いお願いします。
はい、私は10節と11節のところで、避けるべき行動として自分自身が追い切れない首輝きを他者に負わせ、救いを錯覚させたり、また救いを安っぽいものにしてはいけないと思いました。ここには行いによる救いのそのまだ古い皮袋が残っているんだと思うんですけれども、この行いによる救いというのが少しでも入ってくると、本当に十字架の恵みの価値というのを引き下げて、神様の十字架を安いものにしてしまうなと思いました。私たちは恵みによって救われたのであって、先に何か私たちが行いがあったのではなく、に恵みがあったということを覚えておくこと、そしてその恵みに対する応答の行動が、行動を取っていくことができるように導いていかなくてはいけないなと思いました。それから2節のところで、教会の問題として取り扱うべきものがあるんだということ、何でも議論しないとか、論争しないというふうに決めるのではなくて、時には論争も必要だということを私は教えていただきました。 ここに正しい神様からの解決が与えられるとき、その解決によってさらに教会には恵みと祝福がもたらされるということ、ここで決まったことが今も大切な私たちの指針になっていると思うんですけれども、こういうことのための議論というのはよくすべきであるなと思いました。またそのようにして表された真理に対しては決して教会は逆らってはいけないなと、そういうことも教えられました。以上です。
はい。私もそうですね。まず巫女について、10節11節で、本当にただ恵みによって救ってくださった方であって、律法というのは本当に罪を理解するというためのものでしかなかったということですね。それを思いました。本当にただ一方的に恵みによって救われたんだということ、行いを決して誇るようなものではなくて、恵みにだけよるのだということをもう一度理解しなければならないと思わされました。また模範として、この論争や対立が生じたときに、どうしても自分たちだけで解決しようとすると非常に困難になってしまうので、リーダーたちで集まってしっかりと話し合って相談するという、こういった議論においてもやり方、議論の持ち方というのが非常に重要なんだなということを思いました。また五節、罪として、この古い考え、自分が昔に大事にしていたもの、抱えていたものというのが、伝道の妨げとなってしまうんだということを思いました。古い価値観をしっかりと取り扱ってしまわないと、これが最大の妨害なんだなということを思いました。以上です。
はい。私は、道に関しては、7節がまず最初です。教会に大きな論争、対立が起こる前に、群れのリーダーには事前に問題を考えさせ、事前に体験させ、事前に問題を解決に導いてくださるお方ということが7節。8節は、私たちの心の中をすべてご存知であるお方。また、どんな人であっても、イエス様を信じる人々には分け隔てなく聖霊様を与え、証ししてくださるお方です。また避けるべき行動としては10節から11節。私たちが恵みによって救われたという原点、この一方的な恵みを忘れて行いによる義を主張してはいけないということです。それは神様を試みる罪であるということです。それではそれぞれ悟ったことを適用する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いのできた方から分かち合いお願いします。
はい、私は一つ、まあ、ごく小さな本当に問題ですけれども、これをどうしてどのように考えたらよいかなと思って、まあ、ディボーションを始める前に少しそれを考えていたんですけれども、私自身が示されたこととして、やはり自分が負えなかった首輝きを他者に負わせてはいけない。また、恵みによって救いが与えられるんだということ。改めてやっぱりそこがベースにないと、この考え方が狂ってくるなと思いました。私は多分小さな問題などの解決の方法が、結構古い自分自身の何ていうか常識とか世のやり方とかそういうものがすごく残っていて、本当に問題の解決っていうのが福音的ではないなと思ってまあそれを教えていただきました。なので今は訓練の時と思っているので、本当にこの福音的な生き方を身につけたいなと思いました。まあ、今回はそのようにして解決していきたいなということを思いました。はい、以上です。
はい、私もですね、本当に自分の古い価値観や生き方が非常に自分を縛っているなということを思いました。日本人的な価値観ですけど、こう空気を読むというか、人の気持ちとか、こうそういうのを大事にして、こう傷つけないように、不快にしないように気をつけながら話すというようなことが、結局根本的には伝道に非常に妨げになってるなということをいつも思っているんですけれども、この決してこう 別にこう人を救うわけではないこの価値観、人間のもともと持っている罪の基づく価値観をこう充足させたところで本質的には救いにはつながらないし、その人のためにはならないなということを思いました。配慮をすることか知恵を持って話すこととかっていうのは大切なことではあるんですけれども、それが古い自分によって行うことができるものでは決してないので、知恵も配慮も本当に主から祈っていただくべきもので、この古い価値観が決してこの伝道の益になるものではない、もっとこういつももっとこう愚かでなければならない、主にあって人間的に見て愚かでなければならない、主にあって本当の知恵と配慮をいただかなければならないということを思いました。以上です。
それではお祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当に私たちの古い価値観、また自分自身がこれが正しいと思っていることをもう一度主の御前に出す必要を教えられています。ありがとうございます。激しい対立や論争、これが問題なのではなくて問題の解決の前触れであることを感謝します。イエス様、どうぞそれらが本当にこの祝福の祝福となっている、なっていく、その体験を私たちに与えてくださいますように、今日も適応で一歩踏み出すことができますことを感謝します。イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、皆さん、それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。